こんにちは、小山峰子の腹ペコ散歩第60回目の配信です。このチャンネルは3度の食事よりも考え事に没頭し答え探しのお散歩に出かけてしまうフードアーティストの小山峰子がお散歩を経て気づいた料理やアート人生の学びをお話しします。あなたのお散歩のお供にご視聴いただける考える人のための番組です。さあお久しぶりです。しばらく空きましたね。あ、でも1月頃にもしかしたら配信したのかな？ちょっと覚えてないですけれども、1月ではないか。去年かもしれません。しばらく配信しないうちに、実はですね、いろいろ始めたことがあります。体を温めて冷え性を改善しまして、すっぴん美人になろうっていうような温活を始めたりとかですね、それに伴ってインスタグラムで料理のライブ配信をしてみたりと、ちょっと発信活動の方法をいろいろ探り探りではありますが、ちょっと活動的にやってます。でインスタグラムもね、今までは、ちょっとパッと思った時に、やるみたいな感じだったんですけど、なんと毎日投稿できてます。はい、もう気分に合わせて投稿するとかじゃなくて毎日何かしら投稿する、できれば役に立つものだったり学びにつながるようなものを投稿しようというふうに、ちょっと自分に課してはいるんですけれども、楽しく発信できているかなという感じです。でですね、最近そんなこんなでですねその影響もあって YouTube を見るようになりました。ちょっと遅いですよね。自覚はとってもあるんですけれども、あんまり YouTube ってこれまで見慣れなくて、ちょっとね、ラジオ体操するぐらいの時に流す程度だったんですけど、最近は筋トレをするのに、中山きんに君の YouTube を見て参考にしたりとか、あとはこうね、マッサージとかっていうのをね、検索したりとかもするんですけど、それ以外にも、トーク番組を見るようになりました。もともとテレビでも、ゲストのお人柄がね、垣間見えるような、番組が好きだったりはするんですけれども、YouTube ってそういうの意外と多いんじゃないかなっていうふうに思いまして、赤裸々トークみたいな、番組だったり、対談みたいなものをよく見ています。でですね、もちろんブログとか、こうしたラジオ配信も同じことが言えるんですけれども、おしゃべり、言葉っていうのを聞いていると、やっぱり勇気がもらえるなっていうふうに思うことが多いです。で、そうすると、自然と自分の中にも、そんな価値観が蓄積されていくのを感じています。するとですね、オンラインのそうしたアウトプットとかに限らず、リアルでこう仲良くなれたり信頼できる方っていうのは、やっぱりその価値観に合う方が増えているなっていうふうに思います。あとは自分の口から出てくる言葉や行動もやっぱり、その価値観に影響を受けたものになっているかなっていうふうに実感しています。そのくらいどんな環境に身を置いてどんな言葉を吸収するのかっていうのは大事なことなんだなっていうふうに、常日頃思うばかりです。はい、とですね、昨日たまたま行ったコーヒー屋さんで、地元のねコーヒー屋さんでばったりお知り合いの方にお話ししまし、お会いして、そこでちょっとね最近ハマっている YouTube のお話をしたので、なかなかいいかないい話だったなっていう風に思ったので、ここにも残しておこうかなと思います。今日のトークテーマはアイデンティティに悩んだら思い出したい T 軸のお話です。はい、あれですよね。なんかあなたに軸はあるとかさ、あの人は〇〇の人の〇〇に置き換えられる軸を作りたいなっていう風に、悩みというか、思ったりとか、浮かんでしまうっていうことがよくあるかなと思うんですけれども、常日頃とは言わずとも、活動的で輝いている人たちに、会ったりとか、そういうものに目を向けたりすると、いつの間にかね、本当にしようと思ってなくても比較してしまうっていうのが人間だと思います。ね、私もよく、なんか自分の軸がぶれてるなとか、私の軸って本当にこれ軸になってるのかなっていうふうに思ったりします。 ある程度フードアートとかっていうので認知してくださってる方もいるにはいるんですけれども、まあそれでもね、やっぱり自己紹介するときに、え、フードアートって何とかっていうふうに、とはみたいな感じで聞かれちゃったりとかすると、なんて説明しようとかっていうふうに、なんか難しいなって思ったりします。まあ、それぞれの年代で間違った悩みですとか葛藤は抱くのが当たり前だと思うんですけれども、まあ、30代って、まあ、そういう意味ではちょっと特殊なのかなとも思ってます。まあ、結婚、出産、仕事、まあ、いわゆるねライフイベントに対して、まあ、多くのリミットが割とね視界に入ってくるんですよね。まあ、一気に進路を突きつけられるみたいな気持ちになりやすい世代でもあります。まあね、もちろん興味がそれてたりはするんですけれども、人によってはね、私は結婚願望ないですとかね、そういった方もいるとは思うんですけれども、やっぱり周りから問われたりして強制的にでもそれに対する答えだったり持論を言わなくちゃならないっていう場面も避けきれないなっていうふうに思います。実際私もそうですね、よく聞かれます。はい、そうね、実際ね、1月頃にちょっと衝撃な出来事がありまして、なんか普通の会話でのことなんですけど、早い人は生理が40歳までで終わるっていう、なんか雑談の中でそのワードが出てきて、ちょっと男性の方聞いてたらなんかちょっと気まずい話で申し訳ないなとは思うんですけれども、その雑談の中にそれがこうぶっ込まれた時にですね、なんか急に怖くなってしまいまして、それまでなんだろう、別に、まあ、満足っていうほどではないですけど、今の人生は今の人生で、まあ、楽しいなとか、特に結婚願望、出産願望みたいなのはないので、まあ、お仕事頑張りたいっていうのが、まあ、優先順位のトップにあるんですけれども、まあ、本当にこの人生でいいのかなっていうような、なんか無駄に焦りを感じてしまいました。まあ、女性が憧れるような、まあ、いわゆるそのライフイベントっていうのは私は何一つ成し遂げていないっていうのもありますし、まあ、でも優先順位が違うので気にする必要はないんだけど、そのワードを聞いた瞬間になんかこうリミットを突きつけられたなというか、なんかやっぱりそういうものを、まあ、視界に入ってくるとすごく怖くなっちゃいました。まあ、自分は自分でしかないですし、まあ、マイペースにねやっていくしかないんですけど、ふとそういう価値観を揺るがすようなノイズは入ってきちゃうかなと思います。これはガードしててもどうしてもね、ねふと入ってくるものだと思うんですけれども、もちろん新しい価値観を取り入れるとか、まあ、そういった、ね、ものが入ってくることは大切なことなんですけど、まあ、いわゆるなんていうかな、こう今頑張っていることがあるとか、何かにトライし始めたとか、まあ、新芽みたいなものを育てている時には、まあ、ちょっと気をつけたいなと思います。というのもせっかく育った小さな芽がそういうね焦りとかによってくしゃっと潰れてしまうことって結構あるんじゃないかなと思っていて、まあ、そんな時に支えになるのが誰かの人生論だったり経験談じゃないかと思っているんです。まあ、心を守るっていうとちょっと仰々しいですけど、まあ、そういうねメンタルを守るっていう意味でも引き出しにはたくさんの言葉たちをストックしておきたいものだなっていうふうに思います。でその中からですね、まあその人生の軸やアイデンティティについて迷った時に T 軸の話っていうのを思い出すことにしています。YouTube の話にちょっと戻るんですけど、雑誌のスプリングっていうのがありまして、まあ、そのスプリングの、公式 YouTube チャンネル You のこれからこれからっていう番組で聞いた考え方です。女優の You さんがいろんな、お悩みがレターで届くんですけど、それに対して、まあ、お考えをこう相談に乗ってくれるとかね、あとゲストがいろいろな方がいらっしゃるので、男性も来たりするんですけど、ね、その2人とか3人とかでいろいろ答えてくれるっていうような番組です。でその時に私軸がねないんですよみたいなお話をするゲストの相談に乗ってた時に、まあ、オリンピックを目指したり金メダルを取りたいっていう夢を持ってる人は自他ともにそれが軸になってるよねっていう話、これが T 軸、 T あの英語の T ですね、これの縦の軸が分かりやすい人のパターン。でも夢がないとかまだやりたいことがないよっていう人はどうすればいいのっていう話だったんです。まあ、そういう方は縦の軸を伸ばす代わりに横の軸を伸ばせばいいんですっておっしゃってました。難しいことではなくて、もう単純に遊びに行ったり、新しい友達作ったり、旅行に行ってみたりっていうような何でもないことをただやってみる。で、それがあの横軸。横軸をやってると何かに出会ってたまたま縦軸ができていくっていう場合もあるし、できなくても縦と同じくらいに横軸の厚みができていくっていうお話でした。で、まあそのね、軸の話すごい面白いなって思って、なんかこう分かりやすいし、なんかね、迷った時にああそれでもいいんだなって背中を押されるっていうようなお話だったんです。まあもちろんその軸っていうのは、あの私これ聞いた時ね、あの自分で見つけるものとも限らないなっていうふうに思ったんです。誰かにとってあなたは〇〇の人っていうような軸をこう見つけてもらったとしても、また別の人にとってはあなたはなんとかの人っていうように、あの別の見方がされることも結構あるなと思っていて、まあ、それはそれでいいんじゃないっていうふうに、カメレオンスタイルでその都度会う人に合わせて軸が違ってもいいなっていうふうに思います。まあ、この考えを取り入れてからですね、まあ、心が軽くなりまして、まあ、全部オールオッケーというか、悩みが全部軽くなるとは言わないけど、まあ、ふとした時にちょっと思い出すとマイペースにまた戻ってこれるっていうような風に、まあ、あの少し、栄養剤みたいになったお話でした。まあ、焦らず一歩ずつ一歩ずつね、いろいろやってみようっていうようなあのことです。まあ、もうすぐ、まあ、今日はバレンタインデーですけれども、まあ、3月4月に向かってね、あの春本番っていう感じが来ますけれども、そうするとやっぱりこう何かにトライしたいなとか、まあ、今やってることでもね、もうちょっと力入れていこうかなって思う方が出てくると思うんですね。そういう時にこういう言葉とか、ね、何かこうきっかけになったりですとか、背中を押すことができたらなというふうに思いながら今日は配信をしております。またね、あの私も聞いた話ではありますけれども、伝言ゲームのようにこんな風に価値観をアウトプットする機会をどんどんあの作っていきたいなと思っております。それでは今日はここまでです。明日もいい一日にしましょうね。バイバーイ。